サイゾープレゼンツポッドキャストラップ版ガール。
今回は普通に始まりました、ラップバンディット R。 これで何回、第39回目ってことになりますかね。
はい、39回目になります。
でお相手はいつもの通り、
はい、サイゾー編集部佐藤です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そしてこれはなんかまた、
はい、素敵なメールをいただいたのでご紹介しますね。これはバンディットネームというよりもですね、はい、あの以前あのサイゾー本誌でインタビューもさせていただいたんですけれども、
はい、何の時でしたっけこれ。
普通の、まあ、雑誌のインタビューで、あのぜひインタビューさせてくださいって言って、あの僕が連絡したんですけれども、はい、今 YouTube チャンネルもお持ちの、 あの ASAP 猫さんという、
はい、
まあ、YouTuber というより もうクリエイター、音楽クリエイターの方が、はい、ラッパーの方がいるんですけれども、はいはい、ASAP 猫さんからメールをいただいたのでご紹介します。はい、小林さんのポッドキャストのグレッグ・テイトさんの回、本当に面白かったです。不勉強でグレッグ・テイトさんを全く知らなかったのですが、彼を通じて佐藤さんや小林さんの批評やジャーナリズムに対する自身の揺るがないアティチュード、かっこ表現が合っているか分かりませんが汗がビシビシ伝わってきました。突然すみません、気持ちが揺るがされたのでメールいたしました。汗、ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
いや嬉しいですね、もうびっくりしました。なんかあの猫さんからこのメールが届いて、
は
い、
猫さん、
はい、猫さん、エンサップ猫さんからメールが届いて思う、ありがとうございますってすぐちょっとお返事もしたんですけれども、伝わったってことですね、は
い、
正明さんの思いが、
こういう人、思いっていうかこういう人がいますよ、いましたんだじゃけど、いますよっていう、
まあ、そうですね、個人ですから、
はい、いますよっていう、ね、そこだけでも伝わればっていうのはありましたよね。はい、
なんかこう今までもいろいろ感想のメールをいただいてますけれども、チリンガオカ三丁目さんとか、
あ、
まあ、知ってる方もいるんですけど、
はい、そうですね、これ全く私は少なくとも面識は全くない
です、ね。はい、でもこういったね、こうなんですか、つながりのある方からすごいこういう熱いメールをね、はい、いただくと非常にこうモチベーションアップにつながりますね。
そうです、あのこういうふうにね、一人でも多くの方がっていうかね、
はい、
こういう人がいるとか、あとなんか得るものがあればもうそれでよしっていう感じがありますからね。
こちらとして
よし偉そうなんですけど、
はい、
偉そうじゃないか、
偉そうじゃないですよ、
ね、だからこれね、はい、そういうことがあればいいなと思ってやってる面もありますんでね、
はい、はい、
ということで今回は何でしたっけ、あ、何でしたっけじゃないですよね
もう正明さんがお持ちのネタですよ、
はい、はい、今回はですね、結構これもう結構1年近く前、
ちょうど1年ぐらいですね、
1年近く前ので取り上げた裁判の証拠として扱われるリリックですね、
はい、
これもここのポッドキャストで取り上げた後にやっぱりね、ちょっと早かったので、
はい、
いろんな外国も含めいろんなメディアでこの後にちょうど結構展開されたかなっていうのはあります、
はい、
でこれがですね、アップデート、今回アップデート版っていうかいろいろ動きがあったのと、
まあ、1年が経ちましたからね。
そうですよね、大体ねその時あれ年明けには裁判が始まりますとかっていう終わり方だと思ったんですけど、
はい、
全然始まらないし、全然はっきり言ってダメな、ダメダメな裁判自体がダメダメな方向に進んでるっていうのが、
そうですね、1年経ってもまだ裁判が始まってないってすごいですよね。
そうなんです、
しかも一度も保釈もされず、
何度も、そうなんですよね、
拒否され、
で1年近く前のポッドキャストの後からまた数ヶ月経ってガナーが、年末に釈放されたっていうのが一応、はい、一つ大きな話題としてありますよね、
はい、
ただこれも要するになんていうのかな、発表で普通これ確かになんでこの人だけってなるんですけど、実は8人これ釈放されてるんですよね。
あ、その YSL から。
そうなんですね、
はい、
だからこの人まず1人だけじゃないっていうのと、
はい、
釈放された中にはヤングサフの弟も含まれていて、
お、
しかし弟は別件でまた今戻りました
まあ、あるあるですよね、
かなりやんちゃな弟なんでね、
はいはい、
で、そうだ、でガナがはなぜっていうかいろいろね、こう釈放されると、あ、これ、一般用語でいう司法取引でなんかしくったから出てこられたんじゃないかっていうのは普通みんな誰でも、はい、
まあそうですよね、
お約束的に思うんですけれども、これは発表によっては、はい、なんていうのか、いろいろその司法取引というのは俗な言い方なんで、正式にはいろいろ4種類ぐらいか3種類ぐらい細かくあるんですけど、正確にはなんか有罪答弁っていう、正確ってことの細かく発表されている記事では有罪答弁というもので、
はい、
この人がその逮捕された容疑はその相変わらず否定するんですけど、 これで裁判が全部終わって判決が出たらもうそれに無条件で従わなくちゃいけないんですよ。だからこれ、極端な話、終身刑とかになればそれをもう受け入れなくちゃいけないっていう条件のもとでの釈放なんですよね、うん、
いやそれはちょっと危険ですよね。
いやだからすごいこの有罪答弁で出てきちゃうって言うとすごいリスキーではあるんです実は、
うん、でもそれだけ釈放して何かこう準備を万端に整えたかったっていうのもあるんですかね。
そういうか中にいると精神状態がっていうのもあるのかもしれないですけどね、
まあ、そのまま釈放されず裁判も始まらないでずっと投獄されてるっていうだけでももうかなり、
ね、ヤングサグとかも2月ぐらいに調子悪くなってましたよね。そうですよね、
ニュース出てましたもんね。
だからそういうのもあったのか分かんないですけど、ここが分かんない、ここが分からない、正確に分からないことには、どうなってるかっていうのも分かんないんですよね、うん、このどういう取引っていうか答弁で出てきたのかっていうことですよね。
するとそのヤングサグはこの1年間釈放されてないくずっと、まあ、中にいるっていうことは、うん、その有罪答弁には
応じないっていうか
っていうことだったんですよね、
応じられないんじゃないか多分。だからリーダーとして、まあ、でもガナも多分重要な人物として扱われたかもしれないんですけど、はい、っていうのもあるから余計疑われちゃうんですよ、うんうんうん、なんでお前だけがあれってなるんですよね、
はい、
ただそれは、ね、ヤングサグは代表にとして扱われてるしまってるので、まあ、無理なんでしょうね。だから何度、はい、ね、釈放仮釈放とか申請しても通った通らなかったっていうのは永遠繰り返してましたもんね、
はい、このポッドキャストが、配信されるのはもう7月になってるんですけれども、はいはい、まあ、7月にようやく、ね、そのヤングサグの裁判も始まるっていうのはアナウンスされましたよね。
ところがだからこれが始まるまたでも実は予定なんですね。というのは、これ収録時点でまだ陪審が決まってないんですよね。陪審員の人が誰がやるかっていうのが、はい、これを実は1月からずっと誰にするかっていうのを延々やってきたんですよ。
もう
半年以上やっててまだ、はい、決まってないっていうんですよね、うん、
それってその陪審が決まらない理由っていうのは正明さん的にどのような見解なんですか。
個人的というよりもこれはあれですもん、結局この裁判が長くなるからそれだけの時間を例えばこれ7ヶ月から9ヶ月かかるってもう言われてるんですよ今から、はい、だからそれだけをこの陪審員として、時間をここに当てここに全部費やすことができるかっていうもので、そこがやっぱりポイントになってんですね。
なるほど。
だ付き合い、まあ、付き合えるかってこの裁判にそこまで付き合えるかっていうのがですね、
まあ、そうですよね。途中でまあ離脱することできないってことですもんね。
そうですね。で候補になった人が離脱してカリブに遊びに行ってたので、反省文を書きなさいとかっていう話も途中であったんですそんなアホみたいなだそんなことをやってるんでなかなか決まらないみたいな。
なるほど、そういうこうディテールが
ディテールっていうか、だからこれ随分のんきっちゃのんきなんですけど、ね、
まあそうですよね、うん、なんかまあここで被害に遭った面々であったり、
うん、
まあ、実際にその亡くなってるその遺族みたいな人たちも、うん、
ただでもこれ遺族が訴えてるわけじゃないので、
まあそうです、離婚法によって、
そうなんですよ、そうです
ね、まあ、なので少なからずその被害を受けた人たちがいるわけではあるじゃないですか、
はい、
まあ、そうなるとね、なんかこうもやもやしてるんでしょうね、あのそういった被害を受けた人たちも、うん、いつになったら始まるんだみたいな。
ただその声が全然それが聞こえてこないっていうのも不思議っちゃ不思議ですけど、
うん、
でさらにこれまたほら、法廷内で、ヤングサグにドラッグを渡したりとかっていうので仲間がまた捕まったりとか法廷内で、ね、
はい、
あと、ヤングサグの YSL 側の弁護士が、自分の処方箋の薬、はい、それを持ち込んで、逮捕されたりとかっていう、はい、もう全然どうなってるのっていう
実際なんかあの聞いた話では面会でドラッグを渡していたみたいな、ね、
そうそう、それもあるんですよね、うん、それもあるし、それもあったり、あと下着の裏にマリファナを縫い付けてたとかっていうのがあって、それを裁判その、裁判をやってるそのすぐ廊下で大騒ぎになったりとかあるので、
はい、
もう全然普通に進まないっていうだ誰が邪魔してるってあなたたちが邪魔してるじゃんっていうわけのわかんない理由もあるんですよね、うんうんうん、両方ダメなんですよね。だからダメダメっていうのはそういう意味なんですけど、裁判をされちゃう方もダメだし、裁判を陪審とか裁判、これあとその判事もなんかまた 緩い感じじゃないですね。それこれあの YouTube とかで全部真理、あ、審判の真理、理科の理ですね、真理の模様っていうのが毎回上がってるんですよね、
はい、
ライブで、ライブみたいな感じで何時間もだヤングサグずっと座ってたりとかって、いろいろ他の弁護士で何で喋ってるのが、それを見るちょっとだけ見ると分かるんですけど、
はい、
もう結構緩い感じなんです、
ね、あ、そうなんです、
ね、誰が見ても多分英語とかじゃなくても、うん、どうもこれはあんまり容量が良くないなっていうか、
バイブス的に緩めな感じなんですね。
うん、そうなんですね。これじゃあなっていう感じですよね。
ちょっとそれはチェックしてみましょう。
そうですね、うん、それは英語とかじゃなくて分かると思います、
はい、
様子を見てるとたどたどしいっていうか、なんかそういう風に見えるかもしれない。
うん、
この人本当にこれで裁判進められるのかみたいなのがあるので、これ相当なんていうのかな、ね、これで始まれるのかなっていうのがありますよね。
でもまあ実際こう動き出してはいるわけですからね。
多分それ陪審が決まらないことにはどうにも何も始まらないんですよね。だそれが本当にね、来週でも決まれば7月からとかってなるんでしょうけど、
はい、
まただからそれは何、これこういう状況なので本当何が起こるか分かんないっていうのはありますよね。
まあヤングサグのその精神状態も果たして持つのだろうかっていうところもありますからね。
そうですよね。
まあ、でもそんなヤングサグですけれども、
うん、
ついこの間、
そうですよね、この人もだから、ガナーが、そうか、ガナーもアルバムが出して、で、まあ、何週か後に今度ヤングサグが出たっていう感じで、
そうですね、
それで、今回のこのポッドキャストに至ってるって感じなんですけれども、
はいはい、なんかすごくいいタイミングで、ね、まあ、いいタイミングでアルバムが、ね、
このポッドキャスト的にはって
リリースが何て言うんですかね、筆頭格であるね、うん、あの2人が、ね、
次々に来
たっていう、はい、まあ、いい流れじゃあいい流れなんですけど、
この番組的にはまさにちょうどぴったりのタイミングだったんですけど、はい、
でもなんか正木さん的にその、はい、ガンナがアルバムを出してヤングサグがアルバムを出す流れっていうのを見て、まあ主要サイトでは、まあ、彼ら2人アルバムが出るっていうのはもうアナウンスされてましたけれども、うん、このちょっと実感時間を空けてこの2組がアルバムをポンポンって出したっていうことはなんかどのように感じたんですか。
あ、結局あれでしょ、だからヤングサグ、まあ、2つの内容が、ね、全然違うので、
はい、
まあ、ヤングサグは結局こう自分のことを忘れてほしくないっていうのも当然あるでしょうね、
うんうん、はい、
でこんなにごたごたやってますから、
はい、
結局ヤングサグ、ね、今たった今話したようにヤングサグ以外の周りの人たちがめちゃくちゃなことやってるだけで全然裁判が進んでないんで、うん、その真ん中にいる人が全然なんていうのかな、もう忘れられそうっていうかね、
はい、
なのっていうのもあるのと、まあね、出せるうちにどんどん出さないとっていうのもあるのと、もちろんねこれ昔からもう2010年代からの後半からそうですけど、ものすごいこの人ね在庫っていうか、あの録音済み曲がたくさんある人で有名ですかね。
在庫っていいですね。
だからどれを持ってきてもっていうのもあるので、はい、うん、どのタイミングで出すかって言えば、まあとりあえずそのねダイレクトな、レスポンスにはならないけど、ガナーが出したらまあ出すしかないんだろうなっていうのもありますよね。とりあえず、うん、ポーズというのかな、
はい、この間、うん、あの渡辺志保さんが、
はい、
吉祥寺であのトークイベントを行ったんですけれども、
はいはい、
まあ、そのゲストで海外在住の、
はい、
フォトグラファーの秋池尻さんという方が、はい、プロデューサーのビッグパピートを連れてきて の、
はい、
そのアトランタについて、
はいはい、
アトランタヒップホップについて、
は
い、いろいろ語るみたいなトークイベントにお邪魔してきたんですけれども、はい、まあ、その中でまさにヤングサグのビジネスイズビジネスについて語ってたんですけれども、はい、まあ、基本その正木さんが在庫って、はい、おっしゃいましたけれど もう本当に海外のラッパーで基本スタジオに入ったらもう一気に何十曲撮るみたいなスタイルで、うん、その中でも
でもビジネスイズビジネスなんでそういうことなんですよね、うん、やっぱりだからそれは
ヤングサグはその中でも相当、うん、あの、まあ、勤勉家という言い方はもしかしたら当てはまらないかもしれないですけど、うん、ものすごい曲作るって言ってたので、かなり取りためてた曲があって、うん、多分まあ今回のこのビジネスイズビジネスに関しては、刑務所の中で作ったものではなくて、まあ、公安いろんなこういうアイデアはあるっていうものは刑務所の中からクリエイティブチームに伝わっていて、うん、で多分このタイトルも、ヤングサグからピックアップしたものであってって、まあジャケットが物語っているとは思うので、それが、うん、だから ただすごい気になる発言をしてたのは、そのビッグパピートが、はい、まあ、ヤングサクはガンナのことを裏切り者だと、うん、まあ、言っていて、うん、で未だにその2人の関係値っていうのはもう誰も知らないぐらい不明であるみたいな、う
ん、まあね、これでいちいちその、ね、釈放された人の個人的な情報なんか言うわけないし、そんで、ね、言うことによって何か起きたらまたそれで、ね、裁判に影響するので、そんなのだからね、外部から伝わってくる情報しかヤングサクには伝わらないはずなので、この裁判やってる限りは ね、 そ、 ね、
はい、
だそれはどういうふうに考えてもっていうのはあるんでしょうけど、うん、まあね、それを踏まえるとまずそのいっぱい曲を作ってるっていう点では、まあ、この人の前には前っていう地域なんかグッチメインとかも、
はい、
グッチメインすごいですもんね。このあの人だからこう刑務所に入ってる間におそらくミックステープ含めると10作品ぐらい出してるんですよね、うん、だそういうやっぱりいっぱい曲を持ってる人、まあ、アトランタの人、そういう人今そういう人多いかもしれないんですけれども、
はい、
だそういうので、まあ、これを聞いて、ただねそのいっぱい曲があの作ってあるからそれを出すっていうのもあるんでしょうけど、一応1曲目は、あこれ2つバージョン出てて、通常版とメトロバージョンっていうんですか、
はい、
が2つ出てるんですけれども、
はい、
通常版の1曲目は一応あれですもんね、刑務所からコレクトコールがかかってきて、ドレイクが一応応対します、応対してそれに対して何かメッセージを言ってるっていうのはあります
よね。そうですね、
はい、一応だからそれを、形式的に入れておいたっていうのは、うん、まあ、それはあのスタッフの側の配慮なのかなっていうのはありますよね、うん、だからメトロバージョンではそれは1曲目には置いてないんですね。曲順はあれ全部変えてメトロの考える曲順ということで、はい、やってますから、それはもうお尻の方になっちゃってるんですよ、ね、逆にね、
はい、まあでもそれは今のこのストリーミング時代には当たり前のまあ対処というかね
もうそっちもう最後から3番目ぐらいになっちゃってるんですけどそうで後ろの方にある曲で、もしかしてそのヤングサグのそのガナ裏切り者だっていう文脈に聞き方によると、うん、そういうような曲を1曲目に、
うん、
もちろん昔に撮ってる曲なんで、はい、ガナのことは言ってないんでしょうけど、うん、そう思えるような曲をメトロの方は1曲目に来てるのでっていう、
まあ、匂わせるってことですよね。
そういう聞き方はできますよね、うん、
はい、
その今のラピードさんの話 を踏まえると、うん、そういうふうに聞けなくもない、あれ2枚2作っていう感じですよね。
まあそうですね、まあ、物の見方によってはその深読み大好きっ子ですからね、ヒップホップ好きは。
そうそうそうそうですよね、うん、まあ、ただ基本的には、まあね、すでに録音してあったものはベースということで考えて、
はい、
まあ、それ別のものっていうふうにとりあえずね、
はい、
踏まえて、だから逆にガナの方は、わざわざ、全部撮ったわけですからね、新しくね。
そうですね、うん、
でこっちはだから全然ダムシロヤングサグのことは裏切ったりしてないっていうのをしっかり言ったりしてますもんね、はい、だからね、
まあ補修ではないとは思いますけれども、うん、なんかまあガンナの自分の今のスタイルというか ね、
う
気持ちをね。ただ今回そのガンナのアルバムが、まあ、A Gift and A Curse っていうタイトルで先に出て、その後に、まあ、ヤングサグがビジネスイズビジネスでアルバムとしてリリースしたわけですけれども、まあ、2人ともその基本は YSL からのリリースなんですけど、うん、今回そのヤングサグのアルバムがちゃんとアトランティック配給にもなってるっていうのがすごいなと思って。
あでもそうなんじゃない、多分
やっぱ海外ってすごいなと思いますよね。獄中にいてもちゃんとメジャーが配給してくれるっていう。
あ、
うん、
まあ、でも今までもあれでもそうなんじゃないの、だってリル・ウェインとかも1枚あったでしょ、獄中で出したやつがあるし、
まあ、もちろん多分過去にもあったと思うんだけど、 T.I. とかももしかしたらあったかもしれないですし、
そう T.I. もそうだし、
はい、
そうね、トゥーバックもそうか。
ただなんかさ、グッチメインとかはいわゆるその自主的にミックステープとか出してたわけじゃないですか、
はいはい、
10作品
そのうちほぼそうですね、ほとんどがそうですね。
でその日本じゃ絶対ありえないその配慮というか、
あ、
うん、これから入りますよとか出てきまして一発目ですよっていう時はそのやっぱメジャーレベルも手を貸すよみたいな感じでもしかしたらなるかもしれないですけど、さすがに入ってる最中にっていうことは、
しかもなんだかまだ何も分かってない、
分かってない、こんなもやもやしてる状況下できちんとアトランティックレコーズがまあ配給というかね、きちんとバックアップしてるっていうのが、あこれはもう本当に海外のヒップホップのすごいところだなっていうのを改めて感じました。
いやまあだからそれが 一つの理由として考えるのはやっぱりお金、動くお金が大きいっていうのは当然これビジネスイズビジネス、
本当ですよね。
だからヤングサグだってこれあれなんですよ、なんか、このね YSL が1年間出さなかっただけで損失っていうかね、
はい、
でいくらとかっていうふうにも言われてるので計算もあるので、はい、それ考えるとね、この辺で何か手を打たないとっていうのはレコード会社としてはね、
はい、
契約している以上ね。でただなんかレーベルが途中で、大元は配給でメジャーが入ってますけど、
はい、
あれですもんね、マネジメントとか逃げてるんですよね、捕まった段階で。捕まるか捕まる前の週間に全部あのさーっと消えたんですよね。
あ、もう分散 離散したんです
か。そうなんですよねそのメジャー有名な人たちはね、マネジメントしてた、だからやっぱりそういういろんな人がいる、いろんな人がいるって。
でも実際本当だったらそうなって当然ではあるとは思うんですけれども、うん、でもねそのマイドックスだしがそうはさせなかったみたいなね、
うん
うん、やっぱヒップホップのね強い絆で結ばれた者同士はそんな簡単には引き裂かれないみたいな、まあ、ビジネスで考えてた人たちがパーッと離散したって感じなんですかね、すると。
そうね、それでまたビジネスでこの辺で出さなくちゃいけないと思った人がパーッて来たっていう、
そしてビジネスイズ
ビジネス
いいタイトルですね、そう考えるとビジネスイズビジネスって、
ね、古いものだとね EPMD、
そうですね、ビジネスシリーズ最先端みたいな
これが一番新しいビジネスだ
確かに。
そしてあとあれですよね、はい、ガナで言っておかなくちゃいけないのはあれですよね、一応だからこれはまあ、ニュアンス的には、
はい、
このね、ケンジに騙されたとは言ってないけど、ケンジの采配で自分が出てきてしまった的なニュアンスもありますからね、
はい、
でもそれも言い方としてどうなのかなっていうのもありますからね。
そうなんですよね、その難しいじゃないですか、リスナーとしてはそのラッパーがアルバムという、うん、まあ、その物語の中で紡ぎ出すストーリーというのを受けるわけですけれども、うん、聞きながら、
うん、
それが言い分ではあるけれども、うん、その検事であったり弁護士であったりっていうのが本当にそう言ってたかっていうのは分からないわけじゃないですか。
全然分からない、それはね。
その、まあ、フィクションであれノンフィクションであれ、まあ、そこからねいろいろ、いやこうではないだろうとか、いや絶対こういうふうに言われたんだみたいなものを、まあ、いろいろこう混ざり混ざってネットでこうなんじゃないかとか、うん、ツイッターとかね SNS ストーリーズとかで、うん、そういうのが皆さんの、ね、見解が上がってきて、うん、一つの、まあ、例えば WXL であったりする、うん、まあ、そういうサイトがこのような感じで推測されているが、実際はこうではなかろうかみたいな感じになったら、またそれに引っ張られちゃう人たちもどんどん出てくるわけじゃないですか。
そうか、それは読んでないんですけどね。そうか、
そうなんです。なのでなんかまあ難しいですよね、
うんうん、
その複数のやり取りを一人だけが述べるっていうことは、まあ、なかなかこう難しいわけじゃないですか。
そうだよな。しかもそれ、うん、これってだからあのね、旗から見るとすごいゴシップなところにみんな首を突っ込んでる、なんだろう、モノミユさんというかそういう、はい、矢印っていうか、そういうふうに見えるかもしれないんですけど、はい、あのヒップホップの場合はそういうことではなくて、こういう件に巻き込まれてる人が周りにいますよ、いる人もいっぱいいるので、うん、だからその場合あの自分の知り合いはこういうことだったからこうなんじゃないかっていうので、これだから、うん、あるんですよね、詮索してるんじゃなくて聞いてるある一定の層の人たちは全然リアルな、ただのリアル、ただのっていう悪い意味じゃなくて、
はい、
単なるリアルなことなんですよね、うん、だから全然その詮索してる人もいますよ、それは別に全然関係なく、この面白がってる人は、
はい、
ただでも全然友達だの知り合いとかがいろいろその、ね、裁判とかになったりして、こういうふうな似たような状況になってるとか、もっと広いパターンなんていっぱいありますからね、
うん、ですよね、うん、なんかこうリアルをたくさん何ですか、吸収していくことによって自分の中の一つの経験値としての答えが出せると思うんですよ。
そうそう、うん、そうそうそう。
なので一つのサンプルしかないのに、うん、なんかそれでねこう勝手な見解を導き出すのはちょっと危険かなと。そうそうそう、うん、なのでガンナのね言い分だけを鵜呑みにして、そうかガンナはやはり裏切り者じゃないのか、いいやつなんだ、
でもリルベイビーにはアンフォローみたいな
そういう、まあね、こうフォロー外した外されたみたいなねいうのもありますけど、
これは何だとかって、いやそこで反応してるわけです、
はい、まあ、そういうものをね皆さんこう見ながらどういうふうにジャッジメントしていくのかっていうのも気になるところですけれども、
そうですね、まあね、あの日本で聞いてる分にはややこういう野じ馬根性的なのはあるんですけど、でもそのね、はい、これ、作っている本人とその界隈っていうか周囲からこう 考えていくと、そういうリアルな問題としてみんな興味を持ったのが、持っている姿勢みたいなのが話題として SNS で広がって こっちの方まで伝わってきてますっていうのが実情ですよね、うんうんうんうん。
はあ、でもガンナのアルバムはなんか、うん、前半はなんかものすごいこうこれまでのガンナ感があるのかなっていうタイトルだったりするんですけど、なんか後半に行くにつれなんかものすごいこう嫌な言い方、それこびてるみたいな感じの、
率直に気持ちを述べてるのかもしれないから、
実直さみたいな彼のすごいこう真面目な部分というか、なんかこう誤解してほしくないよっていう部分をさらけ出すようなタイトルが多いのかなっていう、
そういう曲だと思うけどね。
なんかそんなイメージがありました。
そんなにブランドとか出して軽く喜んでるようなのじゃないっていうこと
ですよね。そうですね。なんか前半でまあキャッシュシットとか言ってるけれども後半ではまあ I was just thinking とか、
そうそうそう、それね、そうそうそう、
言ってたりするんで、あれなんかこう曲が進むにつれなんかどんどん人間が浄化されてっているかのようなみたいな。で先にガンナでヤングサグのビジネスだったんで、なんかあ2人もしかしてって思う得る部分もあったのかなとは思ったんですけどね。
なるほど、
はい。でも、まあ、先ほど その渡辺志保さんのトークイベントでは2人の関係値はまだ不明ということだったので、あ、ここはちょっと流されてはいけないのかなっていう、
ということでですね、まあ、かつてというか昨年裁判の証拠として扱われるリリックっていう括りで、
はい、
やったヤングサグと YSL の情報のアップデートと、そのちょうど、ね、新作がガンナと2人とも出ましたのでということで、はい、前半はそれをまず取り上げたんですけど、
はい、
後半はですね、はい、このタイミングでまた意外な作品が同じタイミングで出てきたので、
はい、
これがまた話しがいのある、
はい、
語りがいのあると皆さんすでに語ってると思うんですけどね、はい、いろいろそれを取り上げたいと思います。というわけで、はい、前半はとりあえずここで小開きにして、今回のポッドキャストの配信公開と合わせて2023年の6月のプレイリストも合わせて公開します。
はい、楽しみにしてます。
はい、そして引き続き番組への E メールもお待ちしております。あれですね、まあ、ASAP 猫さんありがとうございます。
はい、
まあ、アドレスが podcast@saizo.com こちらまでお寄せくださいということで、まだまだ続きます。はい、ありがとうございました。